Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の小野正嗣さん。著書9年前の祈りを踏まえつつ、芥川賞受賞のこの作品について、そして小野さんの作家道についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小野正嗣、1970年大分県出身、東京大学教養学部卒業、同大学院総合文化研究科言語情報科学専攻、博士課程単位取得退学、パリ第八大学文学博士。2001年水に埋もれる墓で第12回朝日新人文学賞受賞、2002年賑やかな湾に背負われた船で第15回三島由紀夫賞受賞、現在立教大学文学部文学科文芸思想専修准教授、著書多数。最新刊は第152回芥川賞受賞作、講談社刊9年前の祈り。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の小野正嗣さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
講談社から9年前の祈り出版となっています。表題作9年前の祈りを含む全4編が収められている作品ですが、その表題作9年前の祈りで152回芥川賞受賞、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
改めてですけど、その受賞前受賞後って大変化、
大変化っていうほどではありませんけど、
はい、
まあ、エッセイの依頼や、まあ、講演の依頼、
うんうんうん、
それが増えました。で、本屋さんにね、ご挨拶に行く機会も増えました。
うん、
まあ、ですので、季節柄、
う
ん、風邪をひかないように、マスクをつけることが多くなったんですけど、
はいはい、
それを見た、まあ、知人からですね、うん、変装してんの有名人気取りって、ちょっとからがれました。
あ、そうですか。はい、でも、まあ、その辺は結構やっぱ大きな変化、
ね。そうですね。
ですよね。
なんかマスクをつけるようになったってい
う。今まではそんなに気がしなかった
んで。そんなにだから、そう気にしてはなかったですよね。
あ、そうですか、それはかなり大きな変化ですね。
そうですよね。はい。
で、改めてなんですけど、9年前の祈り。
はい。
こちらが、どういう作品なのかということを、
はい。
小野さんからご紹介いただくとすると、どういう感じになりますかね。
はい。そのカナダ人の、はい、まあ、夫と別れた35歳のシングルマザー、はい、まあ、サナエという名前の女性なんですけれども、そのサナエが、一人息子の、まあ、ケビン
君、
はい、を連れて故郷のある大分県の南部 の、 その海辺の集落に、まあ、戻ります。
シングルマザー、子供連れて帰る、
はい、帰る、はいはい、で国際結婚ですね、
はい、
でもそれが破れてると、
うん、
でケビンはどうやら発達に問題を抱えてていると、
うんうんうん、
で早苗は育児に苦労します、
はい、
で田舎にこう帰るものの、うん、その自分の母親に代表されるようなその田舎のものの見方ですね、
うんうんうん、
それにこう違和感を覚えて戻ったものの居心地はあまり良くないんですね、
うん、なるほどなるほど、
はい、でそんな時にですね、9年前にその一緒にそのカナダに旅行にした、
うん、
旅行したおばちゃん、うん、でそのおばちゃんの名前こうみっちゃんねえって言うんですけど、
みっちゃんね
え、はい、そのみっちゃんねえの息子さんがですね、こう重篤な重い病ですね、重い病で、まあ、入院しているっていうことを知るわけです。で、サナエたちが、まあ、暮らしているその集落、
うん、
海辺の集落ですけれども、その沖合に島があるんですね、
うん、
でその島にその土地の伝承ではですね、うん、厄払いの効果がある貝殻があると、うん、ですのでその早苗はですね、なぜかこうその貝殻をですね、 拾いに。まあなぜかっていうのは、お見舞いにその持っていくと、厄払いがあるから、はい、みっちゃん姉の息子さんの病気がこう一日でも早く良くなるようにっていうことで、いうことが理由なんですけど、まあ貝殻を拾いに、その息子を連れて、その島に、はい、ケビンを連れて、島に向かうんですね。
はい、
で、その島にこう向かう船の中で、あるいはこう島に着いてから、その自分がですね、みっちゃん姉と、まあ、その仲間の賑やかな田舎のおばちゃん連中とですね、カナダのモントリオールに旅行した時の、はい、まあ、その珍道中を思い出すと。で、そういう記憶がこう戻ってくる中で、みっちゃん姉が、サナエ自身と同じようなですね、その悲しみっていうか辛さっていうのを抱えていたんだっていうことに、まあ、気づくわけです、
はい、それがじゃあその9年前と現在と、
はい、
ということでこう行ったり来たりしながら、
そうですね、
ね、記憶がなんかおぼろげな記憶もあり、すっごいクリアな記憶もあってっていうこと、
はい、それがこう重なり合いながら、その彼女の今息子のケビンと一緒にいるその瞬間っていうのをこう形作っていく、それが進んでいくっていうことです。
それが今回の作品ということで、はい、この作品はどういう経緯でこう書くっていうことになったんですか。
はい、あの僕のその距離、やっぱりそう、大分県の、
は
い、
あのご出身が、
はいはい、大分県の一番南で、まあ、僕は大分のディープサウスって呼んでるんですけど
ディープサウス、はい、かっこいいですね、はい、
大分のその南部のですね、こうそうそう、リア式海岸で、あの非常にこう特徴的なこう風景を作っている、まあ、その海辺の、あの町なんですけども、まあ、その田舎、すいません今も町じゃないんだ、市町村合併で市になっちゃったんですけど、まあ、その田舎にいる母がですね、あの昔カナダのに旅行に行ったことがあるんですね。
あ、
うちの母自身が、
はい、お母様が、
はい、僕自身もこう長くフランスに留学していたんですけど、僕が多分フランスに留学した時にですね、母がカナダに行ったっていうことをまあ聞きました、
ええ、
でその話がですね、こうとても面白かったので、まあ、いつかあの日本の田舎のおばちゃんが海外に行く、そういう話を書きたいと思ってたんです。
小野さんのお母様自身もそう結構珍道中な感じだ
った、まあ、かなり
ね、
方言丸出しでみんなで賑やかにあのいろんな場所に行って、っていうような、なかなかこう楽しかったっていうのを聞いたんですね、で、まあ、それは小説になるんじゃないかっていう、あの思いがありました。で、もう一方でですね、あのこれはあのこの作品の前作で、あの獅子渡り花っていう作品を僕はあの発表してるんですけど、その獅子渡り花っていう作品もそうなんですけど、まあ、その困難を抱えた子供と母親の物語を書こうともしてきたんですね、で、そんな時にですね、まあ、一昨年のその6月になるんですけど、あの僕自身の兄、まあ、3歳年上の兄があのいたんですけど、兄に、まあ、その悪性の脳腫瘍があの見つかりまして、で手術は受けたんですが、余命1年っていうふうに告げられたんですね。でその兄の確実にやってくる死から、こう、まあ、なんでしょうかね、そういう死っていうものからこう逃れたい、あるいはこうその死を払いたい、遠ざけたいっていうような気持ちがどっかにあってですね、それで小説を書いていったと思うんですね。で、その実はそのこの9年前の祈りっていう作品集の中にはですね、他にもあの悪の花、お見舞い、ウミガメの夜っていうタイトル の, あの短編が、まあ、その3つあるわけですが、その作品も全てですね、その兄の死、その影響、まあ、もうすぐやってくるであろう死っていうものの影響のもとに書かれました。で、そう書いてるうちにですね、その田舎のおばちゃんの海外旅行の物語と、その困難を抱えた母子の物語、まあ、その2つがですね結びついて、表題作のその9年前の祈りっていうのが生まれました。
ですから、まあ今回ね、関東にもそうお兄様へというような、ね、
う
ことも一言書かれていらっしゃって、はい、ということになるわけですが、はい、そうですね。で、まあ今回ね、その今おっしゃっていただきましたが、全4編あるのが、はい、でも同じ、基本的に同じ土地でいろいろと話が進んで、はいはい、またこれ絶妙にリンクしてますね。
そうですね。
そうなんですよね。
そうですね。それはやっぱりこう、なんでしょうね。基本的にどういうものを書こうかって考えたときに、その一人の人がいなくなる、あるいはいないっていうその不在ですね。
はい、
その不在を中心にしてですね、いくつもそこに関わる人たちがいると。でその人々のその物語をこう編んでいきたいっていう気持ちがありました。だからこの、 あの作品集の中にある全ての作品は、あのおっしゃる通りです、つながっています、はい、
あ、そうなんですよ。あ、この人さっ き、あれ、あっちにいたんじゃないみたいな、いう感じなんですね。ちょっとね、その辺はまた、後々のパートでも、ちょっと詳しくお伺いしていきたい部分なんですが、
はい。
で、まあ、そういう思いを持って書かれた作品。まあ、でも、今回ね、主人公をはじめ、登場人物の多くは女性ですね。
そうですね。
ですね。
はい。
また、でも、その、おばちゃんたちの心理描写とか、絶妙ですね。なんで、そんなおばちゃん心理わかるんですか？
うん、それはね、僕、まあ、多分少し僕と話をして気づかれたと思いますけど、僕はよくね、人から、小野さんの中には一人おばちゃんがいるって言うんです。
リトルおばちゃんがいる。
リトルおばちゃん。リトルおばちゃんいいですね。今度からちょっと使います。で、まあ、リトルかちょっと、おデブなのかちょっとわかりませんけど、まあ、おばちゃんがおりましてですね、その、実は小さな頃からですね、はい、まあ、こういう小説に出てくるようなですね、賑やかなおばちゃんたちに今囲まれて暮らしてきたっていうのは大きいと思うんですね。
ああ、実際こういうおばちゃんたちが周りにいた。
いっぱい強烈なおしゃべりの好きなね。
相当強烈ですよ、だって。
いや、そうです、そうです。そういうおばちゃんたちにある種こう、可愛がられてですね、本当に親切にしてもらった。
うんうん、
で、そういうその声、うんうん、あるいはこう、話をこう、聞きながら、うん、まあ、成長してきたので、
うん、
やっぱり自然にですね、その僕の中にそのリトルおばちゃんが住みつくようになった。
じゃあその、まあ、あくまでもフィクションですけど、
そうですね、
でもそれ全然作ってるっていう感じじゃなくて、誰か本当にリアルに喋ってるのが聞こえてる。
聞こえてくる、そうです、そうです。もしもこうリアルにね、感じてくださるとしたらですね、こう割とうまく書けたんだと思いますね。
いや、めちゃめちゃリアルですよ、それ。
自分でわからないんですけど。Let's get knowledge with fun.
さあ、そして、今回タイトルが9年前の祈りということになってますが、やっぱり祈りという、まあ、英語で言えばプレイと思いますけども、祈り、テーマのもちろん一つになってるかと思います。まあ、今回ね、作品の中でも重要な意味のあるものになってますけど、
はい、
小野さん、ご自身がその祈りっていうのはどういうものだというふうにお考えなんですかね。
祈りっていうものはですね、結局そこにはいない、まあ、人とかですね、まあ、存在とか、うん、あるいは、まあ、記憶でもいいんですけど、そういうものに向かって心を傾けるっていうことだと思うんですね、
うん、
しかもですね、祈りっていうものは、
はい、
僕自身の印象ですけど、おそらくね、自分以外のものに向けられるものだと思うんですね。
自分以外のもの、
はい、例えば大切な人がいるじゃないですか、
うんうん、
その例えばその人が健康でありますようにとか、
はい、
あるいはいろんな問題が起こっている社会とか国があったら、そこがよりこう平和を回復するようにとかですね、あるいは自分の知り合いで病気をしている人が元気になるようにっていうふうにですね、うん、自分以外の他者に向けて捧げられるものっていうものがこう祈りだと思うんですね。だから例えばこう芥川賞が取れたらいいなとかね、
うん、
その取れますようになんて自分で祈ったらですね、うん、まあ、人間として最悪じゃないかと思うんですよね。そう、それは多分祈りじゃないと思うんですね、僕の感じでは。だから祈りっていうのはこう自分から発して必ずこう他者に向かうものだっていうふうに、そういうふうに思ってます。
ベクトルは自分から
外どっか他者に違うものに
違うものに対して、
はい、で
心
自分の心を傾けていくっていうことなんですね。
はい、なるほど。ということは、じゃあ祈ることがもたらし得ることっていうのは、
うん、
まあ、結局だ、自分からそっちに心を傾けてるわけですね、
はいはい、
そうすることによって何か作用がある。
その祈ることは、うん、こう他者に向けられてるんですけど、
うんうん、
おそらく何ももたらさない、
何ももたらさ
ないと思うんですよね、
うんうんうん、
でも何でしょう、今度祈る側からすると、
うん、
もたらさないんだけども、それでも祈らずにはいられないっていうところがあると思うんですね。だから祈りっていうのはあくまで僕はね、無償の行為だと思うんですね、
うんうん、
なんか
見返りがあるわけ
じゃないっていうことだと思うんですね、
うん
うんうん、だからそれがですね、何かをもたらすかっていうことに関しては、
うんうん、
僕自身は何ももたらさなくても構わないっていうふうには思ってます。
そもそもそういうもんだ。
はい。
うんうん、
はい、だけど、先ほどの話に戻りますけど、なんか心を傾けると、
うんうん、
意を注ぐっていうんですかね。そこにいる人、あるいはそこにいない人、
うんうん、
とにかく他者、他なるものに向かって、こう自分を差し出すっていうんですかね、
うんうん。
自分の気持ちを差し出すっていうところが、そういうものだと思うんですね。
はい、ということは、じゃあ、それが何か、 こう身になるとか、そのためにするわけじゃないですよね。
そうですね、うん、そうおっしゃる通りだと思いますね、うん、何かのためにっていうものじゃないと思うんですね。あの誰かのためにとかね、うんうん、そういう意味でのためにっていうことはあると思うんですけど、うん、それしたおかげで何か返ってくるっていうようなことを、うんうんうんまあ、前提されていないと思うんですね、うん、
これをしたからこうなるではなくて、はい、ということですね。もう本当に文字通り自発的なというか、はい、自らが発してっていう、
そうですね、
それに尽きる
もの。そうだと思います。はい、はい、
そういう意味では、でも文学っていうのもそういう広い意味で捉えると祈りにちょっと近い。
そうですね、そうですね、あのフランス の, あの哲学者、うんまあ、女性の方ですけど、あのシモーヌ・ベイユっていう方がおられました。でその哲学者がですね、注意を注ぐ、まあ、注意を傾けるってことが一種の祈りだってそういうことを言ってるんですね、はいはい、でまあ、そこにいる人、そこにある存在に向かって心を傾けること、うんまあ、それが祈りであると、うん、だからつまり祈るってことは、ここにいるあなた、うん、それはここにある何かっていうものが、うんかけがえのない存在であると、
はい、
大切なものなんだってことをね、うんまあ、認めるってことだと思うんですね。あなたは大切だ、
うん
ね、他に取り替えの効かない大切な人なんだってことをその認めるってことだと思うんですね、うん、で面白いことに、文学っていうのは特に小説はですね、実際には存在してない、こう言い方を変えればですね、言葉でしか存在しない人たちの世界ですよね、うんうん、そこにこう意を注いでるわけですよね。
そうです
ね、注意を傾けて、まるでなんかその人たちがこう生きているかのように、実際に存在しているかのように気持ちを傾ける。でそうやってこう書かれているものですよね、
うん
うん、でこれってね、よく考えたら小説の登場人物ってこの世界にいませんよね、小説の中では。
そうですね、ケビン君は実在はしてないですよね。
してないですよね。これを考えたら死者と一緒ですよね。死者っていうのは我々会うことできないですよね、はいはい、だけど我々はその亡くなった人たちのことを絶えず思い出しますし、絶えずその人たちのことを考えますよね、
うんうん、
でそれはやはり一つなんかこう祈りに近いものがあると思うんですね。
なるほど、そうか、その、うん、お願いしますとか、なんかそういう手を合わせるという行為以外でも、はい、その思い出すということそのものが、
はい、そこでこう深くその人たちのことを深く強く、うん、そこにいる、はい、あるいはそこにいない人たちのことを考える、
うん、
思うということですね、うん、でそれがもし祈りだとすればですね、うんまあ、小説を読むっていうことはですね、うんうんうん、ある種、あるいは小説の世界を、小説を読んで何かを感じたり考えたりするってことはですね、どこかで祈るという行為にですね、つながっていくのではないかと。
そうですね。
はい、そういうふうに考えてます。
どちらも実在ではないものに心を傾けるというところでは等しいですよね。
そうですね。
ですね。
はい。
じゃあそこで祈り、はい、というのが共通している。そのですからね、まあ今回9年前の祈り、まあだから9年前、その小説の中、作品の中でもそれは時空を超えてる、
あ、そうですね。
どこに対しての、
本当だ、そうですね。
傾けた方ですもんね。
はい。
はい、
本当だとか言ったらまるで僕は書いてないみたいですけど、でもね、やっぱこれこうやって作品について話をするってことのやっぱ大きな喜びっていうのは。うんうん、自分自身が忘れていたこと、あるいは書いてる本人が気づいていないことに、うんうん、こうそのまさにその他者の言葉を通じて、
うん
うん、そこにこう気づかされる、はい、発見するってことだと思うんですね。
は
い、
そこはね、それぞれの読んだ人の心が傾けられてる。
そう、おっしゃる通りです。
ですもんね、そこ
は
ね。
だから作品はもう、もし鎌田さんが読んでくださった時点でも、鎌田さんのものなんですね。
僕なりの心の傾け方があって、
はい、
うん、どこが響いてるのかとかっていうことも含めてですね。
は
い、
だ全く同じものの見え方が違いますからね。
そうですよね、はい。それは書いてらっしゃる本人とも絶対違う。
はい、
絶対違いますよね、それね。
そうですね。
読んだ人それぞれ全く同じってことはありえないフェーズになってるわけで。
はい、そうですね。
ですね。小野さんが、じゃあ、その、はい、まあ、具体的なことじゃなくても構わないんですけど、
はい、
小野さんが今現在、その、祈ってること、
はい、
心を傾けてることっていうのは、あるもんなんですか？
これ言うと、お前が言うと嘘くさいって言われるかもしれませんけど、例えば今だったら僕はその、ガマツさんの、はい、まあ、その、ここにいるガマツさんに、真剣にこう、意を注ぐっていうことですよね。つまり、こう、 せめて、まあ僕の場合は大したことできませんけど、まあ、せめて目の前にいる人、自分とかかっている人に対してですね、まあ、注意を欠くようなことだけはしたくないっていうのは常に思ってますね。まあ、だからそれも一つの、僕はさっきのシモン・ベイユの言葉を借りれば、それも一つの祈りだと思うんですね。だから、そこにいる人を、
はいはいはい、
人をですね、こう大切な、で僕にやったら気持ち悪いかもしれませんけど、大切な存在だとして、やっぱりこう、全力で意を傾けると。まあだからそこにいる人を粗末にしない。
なるほど。
っていう、そういうことを、まあ、日頃から心がけたいと思ってますけど。
なるほど。常に目の前のことに対して心を傾けていく。
は
い、
まずはそこからかなと。
ああ、
はい。なんか、そんなこと言うとね、なんか、小学校の先生みたいな感じになっちゃったけど。
いや。
すいません。
いや、そうですか。でもやっぱそこを、が、何ですかね。その、結局、生き方に通じてくるというか。
そうですね。うん、なんか、書いてるものと、その、作品は違うって、まあ、そういうことは、まあ、実際あるんでしょうけど、
はい、
だけどね、やっぱり、作品は無から生まれないから、どこかでですね、その、書いている、その、まあ、存在がですね、書いているものが、その、ある種、何か、自分の身の回りにある、こう、事物とかですね、人とか、まあ、いわゆる存在にですね、こう、意を注ぐことができなければ、うん、存在しない作品の世界のっていうものがね、書けるのかなっていうのはありますでしょう。
うん、そうですね、そうですね、はい。だからこそ目の前のことに、しっかり、真摯にというか、ちゃんと向き合って。
そうですね、そこをまあ、しっかり、こう、そこに自分の注意を注ぐっていうことに尽きるのかなとは思います。うんうん、Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の小野正嗣さんです。講談社から9年前の祈り出版となっています。先ほど来お話もありますが、小野さん、ご自身が大分県。
はい。
ね、ディープサウス。
はい、ディープサウス。ディープサウスです。
ディープサウス、かっこいい。
やっぱちょっと、ガムさんが言うと、なんか、より、こう、本物らしくなりますね、ディープサウスが。
いやいや、ディープサウスです。で、今回ね、作品の舞台も、その、に近い舞台ですよね。
はい。
これ大分県の本当に南部、
はい、南部ですね、一番南ですね、
一番南のこうリアス式海岸、
その通りです、はい、
そう、いいとこですか。
まあ、僕自身はね、とても、うん、いいとこだと思ってます、うん、本当にこうリアス式海岸がですね、複雑な海岸線を作る、で山とこう海がですね、こう抱き合うようにこう、うん、あるいはこうもつれ合うようにですね、はい、奇妙な海外線を作りですね、うん、でそこにこうできているこう入り江があると、
うん、
その入り江ごとにですね、まあ、裏って呼ばれる
裏、
はい、まあ、筒裏の裏ですね、はい、その呼ばれる集落があります、
うん、
で小さな集落ですから、まあ、互いにですね、こう顔見知りである、
うん、
でこうお互いにこう3代前ぐらいまでね、どんな人がいたかとか、うん、まあ、知っている、
はいはい、
まあ、そういうような地縁と血縁が濃くてですね、うん、ややこう前近代的なところでもありますで先ほど申し上げましたが、
はい、
その面白い話をする、まあ、おいちゃんやおばちゃんがたくさんいてですね、
うん、
今思うとですね、いわゆるこう交渉的なもの、つまりオラリティ、
はいはい、
オラリティの、はいはい、オラリティの文化っていうものがこう非常にこう息づいている場所だと思うんですね。
はいはい、口伝えで、
そうですね。なんであとこうその言葉を語ることにこう喜びを見出すっていうんですかね。これを面白おかしく物事をこう言うと、ひょっとすると内容よりもどう語るかっていうことの方が重要かもしれないってことですよね。
話術というか、
話術っていう、はい、話術っていうとややこう、うん、フォーマルな感じもしますが、なんか。こう何かあったらと、何かちょっとした出来事でも、こうそれをこう膨らましたり、あるいはこう歪めたりして、みんながこう楽しめるように話をするっていう、そういうような、まあ、風土なんでしょうね。
どうやったら滑らない話に持っていけるかみたいな、そういう。
滑っても OK みたいな、ね。
滑っても OK。
滑っても構わない。海に落ちても喋り続けるみたいな。
でもそういう文化がある。
と思いますね。
土地柄。
はい。
あ、そうですか。
だからそれも、むしろなんか、おばちゃんたちの方がそこが強いんですかね。やっぱりにぎやかにおばちゃんたちが喋って、おっちゃんたちよりも、でもおっちゃんたちの中にも非常に面白いこう話をする人たちもいますので、はい、だからやっぱりそういう意味では、まあ、言葉ですよね、話し言葉の文化なんだと思いますね。
はい、でもね、やっぱり先ほど来その、まあ、ご自分の体験とか経験と、
はい、
まあ、フィクションとの、ね、関係性みたいな部分もありますけど、
はい、
やっぱその生まれ育ったそういう土地柄だからこそここの作品も生まれてきたっていうのがありますかね、う
んうん、 そこも大変素晴らしい質問で、そこに生きてきたっていうこと、うん、でそこで、まあ、僕は大学に行くまでですから18年間ぐらい生きていく中で、はい、そうやってこういくつ何人ものリトルおばちゃんに侵入され
侵食され
侵食され、はい、リア式海岸にみたいになって、ね、心の中は今リア式海岸ですけど、はい、それで侵食されて、でこう自分っていうものが形作られたと、うん、でその経験っていうもの、蓄積された時間の体積の中から、まあ、物語っていうのを生まれてくると思うんですけど、同時にですね、やっぱり対象を見るには距離がいると思うんですね。で、はい、ずっとそこにいたら見えてこないものっていっぱいあると思うんですよ。はい、で僕の場合は、まず大学に行くためにこう離れた。はい、でさらにフランスに留学しましたので、そうすることによって、自分が生まれた場所とこう距離ができた。
はいはい、
でその距離ができたことによって、まあその自分の郷里ですね、うんうん、生まれた土地っていうものに対してですね、まあ焦点があったんだと思うんですね。はい、ピントがあったと、はい。で、自分の土地をより客観的に見れるようになると。うん、そうすると、面白さや特殊性に気がつくと思うんですね。やっぱりね、故郷を離れるところで大切だと思ってて、
はい、
こう離れると、離れたその場所で、僕の場合だったら東京、それからまあフランスでですね、はいはいはい、それぞれいろんな土地からやってきた人たちと出会う。
うん
う
ん
う
ん、
でそこで、その人たちに、それからその人たちの土地にですね、それぞれ固有の物語があるってことに気がつくわけですね。
土地に
固有の土地にも、はいはい、その人たちにも。
はいはい、
でもほら土地と人は結びついてるから、土地、やっぱりほら、土地のないところに生きた人なんていないですよね。それは
みんな地に足つけて。
そうです。
ますよね。
そうですよね。だから必ず、その生きてきた場所の影響っていうのを受けてますよね。うんうん、好むと好まざるとに関わらず、
うんうん。
で、だからそれぞれの人たちがですね、その自分の物語、それから土地の物語を持っている。それを、に気がつくとですね、こう翻って今度自分自身の物語とか自分の土地の物語っていうのを発見する。だからずっと僕が郷里住んでたら小説は書いてなかったかもしれませんね。
う
ん、
なるほどなるほど、はい、そこにピントが合ってない状態になってた可能性は高いです、はいはい、
おっしゃる通りです、
ですね、
はい、
もう近すぎて、
そう近すぎて何も見えない
ですね。あ、やっぱりこう離れてみないと輪郭とか分かんない。
そうそう、離れたからこそ僕の中にリトルおばちゃんがいるって気がついた。
あ、そうだ。でこれがあの時侵食してきたやつだ
そうそう
みたいなのを自覚できる、
でやっぱりどうですかね、やっぱり僕は、うん、その物事をこう適切なこう形で見るにはやっぱりこう距離がいる、だから離れる、一旦は離れる、
うんうん、
離れすぎてもダメで、また離れすぎたらこう近づくっていう、まあ、うんうん、そういうある種のこうピントを合わせていく運動っていうものが必要になってくるんじゃないかなと思います、うん、
ね、今回収められている全4編はだからその大分の、はい、そのある集落のっていうところがやっぱり土地としてあって、
う
ん、
そうですね、
で、まあね、それぞれこうリンクするような人たち人物たちもいて、あの人はいたかなみたいな、まあある意味こうデジャブ感っていうんですかね、なんかね、あ、見たことあるぞ的な感じでこうリンクしてるわけですけど、
そうですね、だからその自分の故郷っていうものがですね、こう物語を持っていると、うんうん、その語るに値するものを持っているっていうことにその気づくっていうところが最初ですよね。でそれからその物語をこうどういうふうにこう書いていくかっていうことになると思うんですね。
なるほど。
で、まあだから僕の場合はですね、そういうある種こう独特な風土のその土地っていうところで、まあ生まれ育ったっていうところがですね、自分が小説を書く上でですね、非常にこう力を与えてくれてると。でもやっぱりそう書けば書くほどわからないってこともあるわけですね。
書けば書くほどわからない。
つまりやっぱりなんか書けば書くほどそこにうまく近づけてないんじゃないかとか、あるいは何かこうもっと本当は違うものが書き続けてたら見えるんじゃないかとか、でそういうようなことを考えますので、だから書けば書くほどやめられなくなるっていうことありますよね。さらに次のものを書いてみて、でも書いてみたけどやっぱりまだまだそうで、まだ奥があるんじゃないかな、まあ違う風景が見えるぞってところでまた書くっていう、そういうことがだからずっとまあ繰り返されているっていうことなのかなとも思います。
で小野さんご自身は今はまあ基本的に東京にお住まい
そうですね。
ですね。
はい。
ということは、まあだから、ね、それ、距離、その距離の話ですけど、
はい、
東京と大分っていう距離感が、今回の作品も書かせたみたいな、
そうですね。
いうところはあるわけですね。
そうですね。うん、やっぱり、東京と大分、それから、うん、その僕の場合、8年弱ぐらい、フランスにおりましたので、うん、まあそこで自分がこう、経験してきたことっていうんですかね、うん、そういうものがこう、自分の中でですね、こう混ざり合ってですね、だから複数の時間、複数の場所っていうのがこう混ざり合ってると。で、まあ我々の なんか今ってそういうもんだと思うんですね。ガウナさんと僕今喋りながら、例えばガウナさんの例えばこう声を聞いて、また昔こう聞いたラジオ番組のことを思い出したりするとか、そういうふうにして過去が急風に連れ戻されたりしてくる、あるいはそれがどこで聞いたかって違う場所が、聞いた場所がこう自分の中にこうフラッシュバックで帰ってくるとかしてですね、そのいろんな複数の時間と場所っていうのが常にこうどんな人でもですね、それどんな人の今っていうものもそれで多層的なものだと思うんですね。いろんな層から、はい、そのレイヤーから成り立ってるっていう、はい、だから僕の作品の中でそれが実現できてるかどうか分かりませんけども、そういう時間性っていうものがね、実現できてればまあいいかなとは思います。
いろんなものが折り重なって、はい、ミルフィーユ状態だ。
そうですね、まあ、ミルフィーユってそんな立派なもんじゃないですけど、立派っていうかそんなあの、ね、おしゃれなものではありませんけど、
そうですか、はい、だからこそのこのね、なんか本当なんか重層感ってなんていうんですか、ちょっと日本語としては変かもしれませんけど、
はい、
今回ねその読ませていただいてすごい、だから僕もねいろんなところに連れ戻される感覚があったんですよね。全然関係ないところにあれなんか引っ張られたっていうことがあってですね、
はい、
なんかそこその作用なんだなって今ちょっと腑に落ちました。
いや、そういうふうな読み方をしていただけたらですね、非常にこう作品は幸福なんだと思いますね。
ね、だからそれこそね、先ほどらないパートでも言いましたけど、やっぱりそれぞれ読む人にとっての連れ戻される場所も多分違う。
あ、もう本当にそういうふうに、あの、作品ってのは読まれるもんだって僕自身も考え、僕自身がやっぱり他の小説を読んだときですね、いろんな作品を読んだときにですね、やっぱりこう、自分の問題とリンクするっていうんですかね、自分が抱えてきたその問題や自分のその生きてきたその過去とか、通過してきた場所とかですね、そういうものと、こういろんなこう結びつきができていく。それがなんか、そういう結びつきの全体がこう、作品っていうものなのかなっていうふうに感じます。
そうですね、はい。そのね、だから引っかかるポイントっていうか、そのフックがね、いろんなとこにこう埋め込まれてる感じがすごいしますね。
ありがとうございます。はい、
まあでもね、その、大分のディープサウスは話好きのおばちゃんたちの宝庫っていう話の中で、はい。
怒られそうですけどね。
でもやっぱりその、なんですかね。
はい。
なんかそういう人たち、あの、まあ人を気にかけてとかいろんな気を使ったりとかっていう、
はいはい、
まあそのディープな地方だからこそっていう部分もありますけど、
はい、
逆にそれがトゥーマッチな時もあるじゃないですか。
はい、
その辺の兼ね合いっていうか、それはどういうふうに考えますかね。
だからやっぱり僕もひょっとしてずっといたらですね、息苦しくなってたかもしれませんよね。今のお言葉でトゥーマッチだってなってたかもしれないけど、まあ、あの、幸か不幸か、こうやって離れてしまったことによってですね、あの、賑やかなおばちゃんたちぐらいで住んでるけど、そばにいたらうるせえおばちゃんたちってなるかもしれませんしね。
もっと汚い言葉になるかもしれない。
そうですね。でもやっぱりこう、実はね、今田舎に、まあ、帰るとですね、実はこう、そんなに、おばちゃんたちもいっぱい喋るし、おじちゃんたちも喋るけど、そこまで他の人たちのことを、実はこう、気にかけてないんじゃないかって気がするんですよね。なんかそれさっき言ったけど、あの、話し言葉何か言うっていうこと、はい、その言葉が生み出す効果を楽しむようなところがあるから、
は
い、なんか多分言いっぱなしっていうんですかね、なんかこう、こういうこと言うと面白いんじゃないか、楽しいんじゃないかっていうふうにして言葉を、まあ、言葉だからそういうこう自分たちの楽しみの素材として語ってるっていうところ でたまたま話題がないから、その人間関係とか、こうその地元の出来事とかになってるだけじゃないかって気もするわけですよ。
あ、じゃあ本質的にはそんなに踏み込んでないのかもしれない。
ないって、いや、そうだから逆に思いません、田舎に行くとですね、こう物理的にはパーソナルスペースって広いじゃないですか、はい、人間関係も実はそうじゃないかと思ってて、今ね、例えばネットなんかでね、学生さんたち、僕大学でも教えてますから、学生さんたちを見てると、はい、むしろ彼ら、今の生きてる彼らの方が人にどう見られてるかってことを異様に気にしてますよ。僕自身はその使いこなせないか全く分かんないけど、つまり人にどう見られてるかじゃなくて、どう見られてないかまで分かるでしょ、既読とか、なんかそういうこと自体が可視化してるわけですよね。だからある意味ですね、常にあのネット社会に普通に生きてる方がですね、この他者の眼差しとかですね、他者の言葉、聞こえなきゃ全然幸せなことがですね、耳に入ってくる、あるいは目に見えてしまうってことに、ね、よっぽどなんか救急だと思うんですね。自分のパーソナルスペースが他者の眼差しとか他者の言葉、はいはい、それも必ずしもポジティブなものではなくて、むしろネットってネガティブなインセンティブが強いでしょ。だからそういうネガティブなものに ぎゅうぎゅう詰めされてたと思うんですね。だけど田舎ってむしろね、そのここら辺でおっちゃんとかおばちゃんが言い散らかしてることって別にこっちにしたら聞こえないわけだから
物理的に聞こえない、
聞こえないしね、はい、だから全然むしろその辺なんか気にしなくてですね、住むと、まあ、あた適当なこと言ってるよみたいなねここで住むけど、やっぱり今のその学生さんたち、特に若い人たちのね、こう常にこうネットの言葉にさらされてるっていう方がですね、よほどなんかこう息苦しいんじゃないかなっていう気がしますね。
あ、なるほどなるほど、はい、じゃあその息苦しさからの解放みたいなところもしかしたら田舎とかにあるのかもしれない、ヒントがあるのかもしれない。
そうだから結構田舎に行きたがる人いますよね。よく疲れた人が田舎に行くっていうじゃん、はいはい、だって思いません、うん、田舎から東京とか出ていく人って元気な人がいるわけですか、うんうん、一旗あげるかじゃないけど、まあもちろん息苦しいから出ていくってもあるんでしょうけど、うんうん、でもやっぱりポジティブな、
そうですね、
あ、まあね、あの、やっとるぜみたいなのもあるわけじゃないですか。はいはい、だけどやっぱりね、田舎に来る人はむしろなんかちょっとね、疲れて、やってきましたっていうようなね、うんうん、ことも、もちろん一般化できませんけども、まあそういうような、ことも言いうるかなと思います。
閉塞感みたいなところの、脱出法のヒントがもしかしたらそういうところにあるのかもしれない。
そうですね。だから、うん、地方もなんかね、やっぱりこう経済的にはやや閉塞感はありますけど、人間的に閉塞してるかなっていうのは、そうとも言えないんじゃないかと思いますね。
そうですか。じゃあ、はい、おばちゃんたちのその話ね、いわゆるバカ話みたいなところに、そのね、脱出法みたいなのところのヒントがあるかもしれない。
じゃあなんかちょっとした言葉でね、物の見え方とか感じ方って変わることもあるじゃないですか。だからやっぱり、そういう意味では、やっぱり日頃いる環境から離れるっていうんですかね。やっぱ実際に動いてみるってことは重要なんだなっていう。だからまあこの彼女がですね、主人公の早苗がですね、はい、まあその東京でずっと暮らしてて、もうニッチもサッチも行かなくなって故郷に戻ってくるわけですよね、はいはい、で彼女がそれをどうその帰ってきたこと、それから田舎での暮らしっていうのをこれからどう受け止めていくかっていうのは、うんうんうん、まあそこからはですね、あの僕自身わからない。だけど僕自身はその彼女が帰ってきて、あるそのミッチャーネートの旅を思い起こしてですね、なんか心の中に変化が起こりつつあるという、うんうん、そこぐらいまでは僕にも見えた、うん、なのでそれを書いたとい うところがあります。
やっぱりでもその動かす要因にはなりうるというか、強力な要因になりうる、
そうです、ね、
場所を変えるということ
ですね。
そうですね、
うん、
そうですか。小野さんにとってのじゃあ故郷というのもやっぱりその、まあ、離れているからこそ見える場所であり、
はいはい、
距離を保っているからこその故郷っていう感じなんですか。
そうです。でもなんか最近はほら、兄も病気でね、まあ亡くなったんですけど、闘病してた、もしましたので、しょっちゅう、まあ帰ってましてね、帰ると、もっと頻繁に戻りたいな、なんていうことは思ったりしますね。だから、もちろん、離れてるからこそでもやっぱりこう、できるってことがあってですね、まだその可能性を組み尽くしてはいないと思うんですね。だから、今の、ある種、こう、距離を置いた中で、今度また僕自身も東京での生活、それからいろんな他の場所に行くことによってこう得てくるものがありますので、うん、それをまあ9年前の祈りに続く作品の中でですね、それをこう投影していくというか、うん、まあそれを使って作品を描いていければいいかなと思います、うん、Let's get knowledge with fun。
さあ、小野さんご自身は作家となられたのはいつぐらいの話なんですか。
ね、僕自身はなんかはっきりこう、いつだとは言えないんですけど、書き始めたのは自分が大学院生ぐらいの時なんですね。
大学院生ぐらい。
だからまあ24、5とか5、6ぐらいだと思うんですよね。だから結構20年弱ぐらいなんですかね。そういうふうな。
書き始めてからは。
そうですね。
もう20年弱ぐらい。
はい。
もともとじゃあ最初なんで書こうみたいな話だったんですか。
いや、なんか大学にやっぱり入ってですね、うん、こう自分の田舎の話をすると、うん、結構都会の子多いじゃないですか、うん、で割と喜んでくれた、
あ、
面白いね、受ける
受ける。
でも僕からすると彼らの話の方が全然面白いわけですよ、はいはいはい、その都会のね僕自身全然想像もしないようなことがいっぱい起こってるわけで、それを話してくれるから楽しい、うん、まあだからその楽しさは相互ですけど、はいはい、まさに自分の土地も面白いんじゃないかなっていうふうにこう気づいたわけですよね。そうするとね、やっぱりこう自分自身が大学の時にこう例えば一つの土地をそのモデルにして書いた、一つの個別的なある種独特の土地について書くことで、その人間の持つ普遍的なものに訴えかけるような作品、そういう作品に興味惹かれた。だから例えば大江健三郎さん、
はいはい、
でそれ以外だとね、中上健二さん、日本であれば、うん、でももう少し日本以外のところで行くとガルシア・マルケスとか、あるいはガルシア・マルケスがすごいこう若い時読んでたっていう、こうウィリアム・フォークナーとかですね、そういうある種一つの土地を舞台にした 物語を書き続けていた、うんうんうん、そういうあの書き続けている、うんうん、まあ、そういう作家たちの、うんうん、まあ、本を読んでですね、うんうん、自分も、まあ、あの僕の場合と大分県南部 の、 その海辺の集落 を、うんうん、をモデルにして何かあの物語が書けないかなっていうふうに思ったのが、まあ、最初ですね。
あ、やっぱりじゃあ土地ありき、はい、
そうですね、
なんですね。
そうですね。
で、はい、土地というのがやっぱりそこの持つパワーというかそれありきで、
そうです ね、 ね、
それこそマルケスだったらね、なんかそれ、そっからすごいマジカルなワールドが広がるわけじゃないですか。ご自身はまあ大分のご出身で、じゃあやっぱりそこにはそこのすごくオリジナルな。
そうですね。うん、僕、あらゆる土地がですね、僕はね、都会でも田舎でも、あらゆる土地がオリジナルなものを持ってると僕は思ってますね。その、で、僕の場合だとやっぱり自分の、はい、その18年間生まれ育った場所の持ってる力っていうものを、言葉にしたかったっていう表現したかったっていうことになるかと思います。
なるほどね、はい、そうですか。でもそもそも昔からそういう本とかは好きだったんですか。
いやね、それがね、あの、そう、本はまあ普通にね、こう好きですけど、何せ本屋もないような集落なんですよ。で、僕1学年18人しかいなかったですね。
1学年18人、
だから保育園から中学卒業まで同じメンバーなんですよ。みんなレギュラー人ですよ。
本当ですね。
だゲストは駐在所のおまわりさんの子供さんとか。そういうのがなんかゲストでね、
はいはいはい、
で、まあ、数年経ったらいなくなっちゃうみたいな感じで、僕ら大体こう同じメンバーでずっと来て、
はいはい、
で、僕が小さかった時には、散髪屋さんもない、薬屋さんもない、で、お医者さんは町役場があった集落から午後3時半から先生が来る診療所みたいな感じなので何にもないんですよ。で、本屋もないので、その図書館の本を読むと、はい、で、中学校なんか入ると、はい、まあ、図書館小さいですけど、そもそもね、本読む時間なんかないんですよ。なぜかちょっと、男子は全員野球部。
決まりなん
です、ね、決まり。丸坊主で。男子は全員野球部。ね、はいはいはい。で、それ、過疎だから、僕らの時はまだ男子がまあそこそこいたんだけど、うん、それが数年後にはね、男子は全員卓球部。
決まり
だ。もうだって数が足りなく野球できなくなっちゃった。というような、で、ひたすら部活に明け暮れてたわけですよ。
はいはいはいはい、
で、高校入ったら、うん、さっき言ったリアスキ海岸でさらに山越えたところに高校があるんですよ。
はあはあ、
そうすると、うん、本読めますか、バスでリアスキ海岸で。
読めない、読めない。
もうすぐ読みますよね。だから本も読めないから。だから、むしろなんか、中高は本読んでなくて、
うんうん、
あの、本読んだら大学に入ってからだと思うんですね。だけど、もしかしたら、さっきもずっとこう話題になってるけど、そういうこう、田舎の おばちゃん、おじちゃんたちの面白いお話を聞いてた、そういうこう、交渉性、オラリティの、その文化の中で育ったっていうことが、まあ、物語を書くっていうことの、なんかある種、基礎っていうんですかね。
土壌にな
った。土壌、そうですね。おっしゃった土壌になったんだと思うんですね。
ああ、そうですか。はい、じゃあ、そういう肥やしというか、本当に、大元にね、おばちゃんたちの話
は。それはあるんじゃないかと思うんですね。
ああ、なるほどね、そうですか。で、まあでも上京してきて、はい、ご自分の田舎のユニークさみたいなところに目覚めて、はい、じゃあこれちょっとね書いてったら面白いかもしれないっていうところからスタートし、
そうですね、
もう20年近くですね。
本当ですよね。
もうね、だからそれまでの時間よりももう今の時間の方が長いぐらい。
本当ですね。
ですね。
本当だ。
で、今は大学で教鞭もね、はい、取られてらっしゃいますが、大学の先生って忙しいでしょ。
まあそこそこね。だいたいね、僕ほら大学の先生で家でも仕事してるじゃないですか。うん、そうするとね、あの子供の友達とかがやってきて、なんでお父さんいるんだろうってね。非常に不審がられることありますけど、はいはいはい、でもこう見えても忙しかったりするんですよね。
はいはいはい、
なので、やっぱり授業の準備、講義の準備もありますしね。うん、いろんな学生の書いたね、提出物を、うん、まあ、読んだりとかですね。そういうことも時間費やしますので、うん、まあ基本的にはそっちがメインのね、うん、仕事ですから。
いつ書いてる。
基本的には朝早く起きて書くんですね。
あら、そうですか。でもそれはじゃあ毎朝書くみたいな感じ。
でもね、その結局子供が、うん、まあ子供が4人もおりますので。
おお、うちと同じです。
本当。
久々に見ました。4人
ですか。
4人の父親。
僕はね、なんか、全然僕に似てないので、近所では他人の子供を育ててる人道主義的な人間だっていうふうに言われてて。
そうですか。
妻も子供ですね、この人誰やって聞いたら、近所のおっちゃんって子供が、親切なおっちゃんっていうふうに、ね。
そう、親切なおっちゃんいいですね。
だけど、まあ、それはさておき、大体子供が起き出す前にやろうとするじゃないですか。
はい、
でそうやって、今日早く起きていろいろできるなっていう時に限って早く起きる。子供もね、早く起きてね。
まあ、子供大体早いですからね。
で、しかも、やっぱ早く起きたりすると、うん、やっぱちょっと、 授業の準備でもしとくかみたいにもなるとですね、なかなかその毎日書くっていうようなことにはならずにですね、はい、
そうですか、はい、でもその集中して書く期間とかっていうのは、はい、ないんですか。
あ、でもやっぱり朝早く起きて書くのと、やっぱりその休みの時ですよね、うん、長期休暇のだ、ね、学生たちも、
あ
の、
あ、夏
休み、そうですね、夏休みなんか、春休みとかですね、うん、まあ、そういう時間が取れる時にですね、うん、朝早く起きて書くっていうようなことが多いように思いますね。
いや、でもそれは本当に二刀流大変ですね。
そうですね、まあまあ、でもね、割と僕、ほら、フランスに長くおりまして、でフランスって専業作家って意外に少ないんですよ。
あ、そうですか。
皆さん大体あの仕事を持たれてて、学校の先生とか大学の先生とかね、意外に先生をなさったりとかいろんな職業についてらっしゃる方がいて、はいはい、で、まあ、その仕事をしながらですね、あの書いてらっしゃる方って、まあ、実際本当はあのそういう方をあの近くで見てきましたから、あの僕自身も全然違和感
こういうもんだみたいな、
まあ、そういうもんだっておっしゃる通りです。
あ、そうですか、じゃあ今後も基本的にはこの路線で。
そうですね、あの僕は大学でこう教えたり研究したりするっていうこともあの好きですので、でそれが自分書くことにですね、やっぱほらいろんな作品を、まあ、僕文学部におりますので、そのしかも文学研究っていうものをやってますから、文学作品を緻密に読む、はいはいはい、他者の書いた文学作品を緻密に読むっていうことはですね、やっぱり自分が書くことにですね、
フィードバックされるんですね。
おっしゃる通りです。必ずあります。
はー、はい、じゃあね、一石二鳥というのはちょっと軽いです
ね。いやでも二足のわらじは大変だけど、うん、一石二鳥でもあるみたいなね。そういうことは言えると思うんですよね。
あ、じゃあどっち側にもいい波及効果あるし、
あると、と思います。まあ、そう思わないとですね。
あのね、あ、まあ、でもどっちがどっちも好きっていう感じ。
そうですね、あのどちらもあの嫌いではないですね、あのどちらもあの僕にとっては重要な活動です、
でもその、はい、重要な活動2本あって、はい、でもやっぱりなんか作業というかそのやることは違うイメージがあるんですけど。
違いますね、やっぱり。
違いますか。
全然違いますね。あの違うからこそバッティングしないんだと思うんですね。
はあ、全く違う感じ。
そう、全く違う感じですね。
あ、そうですか。
だからただ全く違うと本人は思ってるけども、物を書くようになってからの方が、その研究するときに作品の見え方がよく見えるようになったかなっていう気がしますね。
あ、
自分が書くことで苦労してるところとかあるじゃないですか、
はい、
でそういうところが例えば他者の、ね、他の人が書いた作品とか読んだときに、ここはこういうふうなことをやってこう解決してるんだとか、
あ、ここもしかしたら苦労してんじゃないか
と、おっしゃる通り、おっしゃる通り。そういうようなことが、まあ、見える気がする。
なるほどな。
あの 見えるようになった気がする、まあ、そうだったらいいなと思います。
うん、はい、でもそれもね本当にいい効果ですよね、はい、なんだそれは渡りに船じゃないですか、
ね、まあ、まあ本当ね、渡りに船で沈没しましたみたいな。してないけど。
いや、してない大丈夫ですよ。でね、ね、本当に作家としてももう20年近くということなんですけど、
はい、
まあ、でもそれだけ長きにわたって、ね、はい、こう書き続けてこられて、その小野さんの作家としての流儀、
はい、
もしくは心情みたいな、はい、どういうところにあるんですかね。
多くの人がそうだと思うんですけど、やっぱりどこかでこう書かずにはいられないっていうところがあるから書き続けてるってことはあると思うんですね。
書かずにいられない
ないっていう、あの、まあ、書くことがあの、まあ、書くことは非常にこうあのきつい作業ではありますが、だけどそのこと自体がやっぱりこう楽しいっていうこともあるわけですよね。だから書き続けるっていうことですかね、常に。そこがなんか一番重要なのかなっていうふうに。
やり続ける
ってことですかね。そんなこと言ってもピタッとこうなって書かなくなってたりしてね。
いや書いてください書いてください。いやでも継続していくことっていうのがある意味流儀という
か、そうですね。あとなんかこう基本的にこう僕はベラベラ喋ってるから全然理想と届くんですけど、サミュエル・ベケットっていうから五度を待ちながら戯曲で有名な、まあ、そういうあの作家がいますよね。で、まあ、ベケットってものすごい寡黙な人だったんですけど、まあ、ベケットの言葉はですね、続けなくてはいけない、でも続けられない、だから続けるんだっていうような、ね、言葉があるわけですね。でそれとやっぱりこうベケットそういうふうにこう常にこう挫折を人は運命づけられてるんだけど、その挑戦して失敗する、それを繰り返していくうちに、まあ、よりよく失敗していくと。だから失敗必ずするんだけど、だけどよりよく失敗していくっていう、
はい、
書くことってやっぱそれに近いのかなって、ベケットの言ってる通りかなってい う気がしますね。だから書き続けなくちゃいけないと思うんですね。もう一つなんか有名な言葉で、想像力、死んだ想像せよって言うんですね。だから想像力っていうのがあると、でイマジナッション、モクト、 イマジネ、想像力、
はい、
死んだ、はい、そういう想像力です、イマジネーション、
はい、
死んだ、
はい、
とか想像しろ、だから想像しなくちゃいけないっていう、ね、いろんな、まあ、いろんな解釈できる言葉なんですけど、
うん、
だからやっぱりこう何かが終わったかもしれない、でもだからこそやらなくちゃいけないんだっていう、うん、ことですよね。なんかうまく言えないんですけど、だけどそういうなんかあのベゲットがの言葉の中にはですね、うん、そういうある種僕はなんか挫折や失敗を運命づけられてても、それでも前に、でしかもその前は間違った方向かもしれない、うん、より悪い方向かもしれないんだけど、それでも進むんだって書くんだっていう、まあ、僕は促しがある、励ましがあると思ってますね。
あ、そうですか。まあ、今の文脈にちょっと、うん、と近いのかもしれないんですけど、どなたかがおっしゃってた言葉で、うん、その成功の反対は失敗じゃなくて何もしないことだっていう、
はい、あ、確かに何か
ですね。だからやっぱ成功と失敗って多分同じ箱の中入ってて、でそれ相反することじゃないですよね多分ね、
はい、
反対概念じゃなくて、
そうですね、
同じくくりの中で、反対概念があるとするとそれは何もしないことだから、
ね、
やっぱり成功失敗はし続けるからこそっていう、
でそうです ですね、挑戦するってことですよね。だから結局よりよく失敗するっていうのも成功かもしれませんね。
うんですね。だから本当それこそトライアンドエラーね、繰り返して試行錯誤ですよね。だからね、本当ね、
本当です
ね。ですね、それはね、
おっしゃる通りですね。
いやー、だからね、そうか、小野さんご自身の、だから続けること、
はい、
うん、それが結果として成功かもしれんし失敗かもしれない。
そうですね、それは分からないんですよね、
ですよね、
自分ではね、
うん、
はい、
でも少なくとももうやり続ける
ってことですね、
ことですね、
やり続けられないからこそやり続けるんだっていうことですよね。
なるほど、ベゲットの、ね、言葉深いですね、そこね。そうですか。今回、
はい、
9年前の祈りでもね、このそれはもちろん表現されてる部分かと思うんですけど、その小野さんが考える人間の本質とか、あるいはまあ、もうちょっと本性みたいなものってどういうふうにお考えですか。
ね、うん、まあ僕はなんかそれは本当に思ってるんですけど、やっぱり人はたとえね、ずっとそういうことができないにしても、うん、目の前で苦しそうな人がいたら大丈夫ですかっていうふうに手を差し出したくなると思うんですよね。
うん、
で、そういうことは常にできるわけじゃないですよね。うん、で我々はその持てるその手段も資源も、うんうん、限られてますけど、はい、だけど何かそういう瞬間っていうのが必ず我々に訪れると思うんですね、うん、僕そこがやっぱ人間の本質じゃないかと思いますね。苦しんでるとか辛そうにしてる人がいた時にこう大丈夫ですかってこう、うん、だからまさに意を注ぐっていうか、うん、注意を傾けるっていうことをせずにはいられないっていう、う
ん、それは物質的に本当物理的に手を伸ばすのか、はい、もしくは精神的に、ね、心を傾けるだけなのかもしれないけども、それは同じですよ、
そうです、そうです、うんうん、そこに向かう。だから僕は基本的には、うん、その人間っていうのは他者の存在やっぱ必要としてるんだと思うんですね。あの、うんうん、こう利己的なところもあるけども、やっぱりこう自分以上にですね、うん、こう自分の苦しみも辛いけど、やっぱ人が苦しんでるのを見たらやっぱ辛いじゃないですか。
はいはい、
だからそこにやっぱりどうしてもこう気持ちを傾けざるを得ないっていうの、うん、本能的そうなってるのかなっていうふうに思います。
それがもう本能として埋め込まれてると
思いますよね、
うん、存在である。
あ、
それが人間
ですよね。どんなに何かこうドライでクールでややこうセルフィッシュな感じがする人でも、うん、絶対そういう瞬間が訪れると思うんですね。
うん、はい、じゃあ今後もその小野作品の中にはそういった場面がより多く出てくる。
いやー、わかんないですね、それは書いてみないと、うん、でもなんかもし読んだ人がそういう瞬間があるよねっていうふうに感じられるとしたらですね、それはなんか作品がある種うまくいってるってことにもなるのかな、
うんうん、
あるいはこうより悪くなくできてるのかなっていう、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。まあそれもだから成功か失敗かはまあ結果ですもんね。
それはあの受け取った人
ですね、
がどれを受け、ね、あの考えるかによって決まってくるんじゃないかと思います。
なるほど、
はい、
でも少なくともそれをやり続けると。
そうですね、はい、はい
はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですが、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
まあ、いろんな先生にその僕の場合はお世話になってきました。で本当に僕はね、あの非常に恵まれてると、小さい時からそのいい先生に巡り合って可愛がっていただいた。でその自分がこう文学を行っている上でですね、こう最も大きい影響を受けた先生っていうのは2人いて、
はい、
で1人は元東大の教授で、うん、あの翻訳家として有名な柴田元幸先生。
はい
はい、
この番組にも何度かご出演いただきました。
あ、そうですか、は
い、
もう柴田先生の僕はずっと授業に、あの大学生の時から出てて、
はいはい、
柴田先生に大変こう親切にしていただいた。で まあ、それが柴先生が一人、はい、それからもう一人はですね、フランスに、うん、留学してた時ですね、5年ぐらいそこの家に居候させてもらった、うんうんうん、そのパリ第8大学の当時はまあ教授で、しかも僕の指導教官でもなかったんですけど、で教授で、今も引退されてますけど、詩人で、うん、批評家で翻訳もしてる、そのクロード・ムシャールさんってね、うん、ムシャールさん、はい、まあ、クロードですけど、はい、でクロードって言ったらもう本当世界中の文学を愛していてですね、うん、それを留学生たちと一緒にこう翻訳したりとかですね、うん、本当にこう開かれた文学というものに開かれた人であった、うん、で、うん、僕にとってはだから、うん、柴田先生と、まあ、クロード、うん、この二人がですね、ある種僕にとっては文学の天使みたいな、
うん、
でこの方たちは謙虚な人だから文学の神とか言ったら絶対違うって言うと思いますので
なるほど、ね、天使、
あえて天使、っていう感じが、
そうですね、
僕の中であるもうこのお二人が僕の文学、うん、まあ、僕がそういう大それたことというのはあれですけど、まあ、僕自身の文学的なその営みの中ではやっぱりこう決定的に重要な二人です。
うん、はい、そのお二方、お二人の天使たちは、はい、それぞれ柴田先生はどういうことを具体的には教えてくれた？
僕ね、この二人は共通点があると
思ってます。あ、共通点ある、
共通点、はい、で、はい、その共通点はね、自分の持ってるものを出し惜しみしないってことです。
出し惜しみしない、
自分の持ってるものを出し惜しみしない。
ほうほうほう。
で柴田先生は例えば翻訳の授業、
うん、
で僕の時にはまだ翻訳の授業っていうよりはこう一緒に英文でね、英米文学の現代小説読むっていうのことをやってたけど、まあ本当に僕らがレポートなんかを書いたらですね、コメントをですね一つずつ寄せてくれてですね、でそれでちゃんとこう僕たちの言葉に耳を傾けてですね、本当にこう自分の考えてることをこう話してくれるっていう、で常にまあ真剣にですね、こう答えてくれる、やっぱそういう姿っていうのはこう学生の時に大変こう感銘を受けました。で、あ、じゃあ自分もこういう教師になりたいと思いましたが、まあ、全然慣れてないですけどね。
いやいやいや、それは
それ笑っちゃいけないん
で、ね、クロード先生も同じ。
クロードもそうですね、うん、クロードの場合は本当にね、もう本当に世界中から留学生来るんです、パリ第8大学っていうの、うんうん、そのね自宅に招いてね、
うんうん、
で彼はねパティシエってこうお菓子作りの名人なんですよ。
ほうほうほう。
で お菓子を焼いて学生たちに食べさせて、一生懸命ね書いたものを見てあげる。でね、柴田先生も例えば僕らの時よりももう少し後になって、本当に学生の翻訳のね添削してたけど、僕覚えてるけど、うん、200何十枚とかね、うん、週末で添削してるんですよ。一人でやってるんですよ。だけど、で、それも見てた。で、それも全然なんかこう、普通にやってる。で、まあ、クロードも似たようなところがあって、まあ、世界中の学生たちがですね、博士論文書くために来てるから、まあ、こんな分厚いようなね、ものバンバン送ってきたら、それを全部読んで、こう、コメント入れて、で、学生読んで、焼いた菓子食べさせながら、ここがだ、こうだっていうのことをずっとやってる。
うおー、すごい。
で、しかもクロードは、まあ、奥さんのエレーヌさんっていう人も素晴らしい人だったんですけど、その、そういう学生たち、留学生をに対してこう全力を尽くすだけじゃなくてね、うん、困った環境にある、つまり本当困難な状況に置かれてるその移民の人とかですよ、特に難民の方たちをね、こう自分のその家にですね、まあ、大きな家だったんですけど、なんかにこう受け入れてたっていうね、うん、そういうことをやってた人なので、うん、まあ、文字通りこう他者に開かれてたっていうんですかね、
うん、
でそこでこう自分を出し惜しみせずにそれぞれの人々にその文学作品も、だから苦境にある人たちに対しても同じようにこう注意を傾けてると、
うん、
まあ、そういう人だった。
ああ、出し惜しみしない。
そう、出し惜しみないっていうことですね。
そうですか。先日この番組に来てくださった、翻訳家の戸幸二さん。
ああ、戸幸さん、はい、同じ授業で
同門ですよね、
はい、
そう、戸幸さんも柴田先生のことをおっしゃってて、
はい、
本当に大人が本気でやるってのはこういうことなんだっていう。
ああ、
大人がマジで本気でやるってこういうことなんだってこと。
あ、だからそこは出し惜しみしないってこととまさに、
そうなんですよね、
通じてますよね。
ああ、なるほど、
自分の持ってるものを出し惜しみしないっていう。いや、だから僕は本当にね、戸幸さんもそうですけど、一緒に同じ授業でって非常に楽しかったですね、
う
ん、
ああ、そうですか、で、やっぱりマジっていうのはこういうことなんだなっていう。
あ、
小野先生ももちろん出し惜しみしないですよね。
まあ僕の場合はこう出し惜しみね、したくなくても出てくるの小さいおばちゃんだけですから。いくらでもおばちゃん出しますけど。それしか出せないみたいな。
いやいや、じゃあそこはおばちゃんだらけになって大変な感じにね、学生さんぜひそれ向かい合ってください。
はい、
ラジオ版学問ですね、本日は した作家の小野正嗣さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の小野正嗣さんをお迎えしてお送りしました。小野正嗣さん、マシンガントークでしたね、小さなおばちゃんたちがいっぱい喋っていただきましたが、でもね本当にその本気でやっていく、そして本気で人の心に耳を傾けていくというものを貫いてらっしゃる、まあ、作品にも本当それが現れてますよね。自分がどこに引っかかるんだろう、どこに気づくんだろうということをね、非常に示唆を与えてくれる、そんな作品、今回の芥川賞受賞作です。ぜひ精読いただけるといいんじゃないかなと思いますね。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。